では救いの訪れと題しまして、シスター牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまフィリピの信徒への手紙の3章12節から4章の1節までをご一緒にお聞きしました。その中の14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。この手紙を書いたときに、この手紙を書いたパウロは牢屋に捕らえられていました。獄の中に置かれていたパウロですが、この14節の言葉というのはまるでスポーツでもやっているかのような言葉です。目標を目指してひたすら前進する。まるで去年日本中で多くの人たちの思いを引きつけたラグビー選手たちのようです。彼らはどんな敵を前にしても諦めずに前に進もうとします。倒されても別の人がボールをつなぎ、さらに前へ前へと進み続けます。どちらのチームが最終的なゴールにたどり着くのか、競技者には緊張がみなぎり、また観客たちは固唾を飲んで見守ります。しかしこの手紙に語られていることには、実は勝者も敗者も存在しません。運動競技につきもののお互いに競い合うライバルはここにはいません。パウロはここでスポーツ競技の姿を一つの例えとして語っています。それはキリストに捉えられて人生の新しい目標を目指して一生懸命に走り続ける、そういう姿、何があっても前に進もうとする姿を不屈の競技者の姿になぞらえて語っています。そしてパウロがこんなふうに語って聞かせるのは、実は他の誰の話でもありません。かつてキリストに捕らえられ今まで歩んできているパウロ自身のことです。パウロはダマスコの町に近づいたところで文字通り馬の上から引き落とされ主イエスに従う者と変えられました。主イエスによってパウロは新しい目標を示され、そして同胞である人々にキリストの福音を携えていくものとされました。そしてその歩みの中でパウロは後ろのものを忘れ前のものに前進を向けて、ただ前にあるものに向かって進んでいくものに変えられました。この手紙の中でパウロはそんなふうに語っています。でもちろんパウロがこんなふうに自分のことを語って聞かせたのにはそれなりの理由があります。18節19節のところでパウロは大変厳しいことを言っています。18節19節をお読みします。何度も言ってきたし今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。キリストの十字架に敵対して歩んでいる、そういう人が多いのだとパウロはここで語っています。けれどもひょっとするとパウロからこんなふうに指摘されている当人たちは、自分のことをキリストの十字架に敵対しているというふうにはちっとも思っていなかったかもしれません。それどころか自分たちこそ主イエスが歩まれたように隣の人たちに愛を持って接し 温かく優しく穏やかに歩んでいる者たちだと自負していた、そういうところすらあったかもしれません。でこの18節のところでキリストの十字架に敵対して歩んでいる人、パウロが言っているこの人たちというのは、かつてのパウロのように正面切ってキリスト教を迫害し、キリスト者を根絶やしにしようとして迫ってくるローマ帝国の官権とかユダヤ人たちではありません。そうではなくて、ここでパウロが涙ながらに語っている人というのは、上辺はいかにもキリスト者であるように見せながら、しかしほんのちょっと強調点がずれてしまっている人たちです。すなわち信仰の中心にキリストの十字架があるというのではなくて、自分自身の在り方、自分自身の正しさというものが人生の中で一番大事になってしまっている、そういう人たちのことをパウロはここで語っています。その人たちはイエスも知らないわけではないし、十字架のこともよく承知してるんです。しかしそういう知識や、あるいはイエス様のことを語ってくれる言葉が、すべては自分の正しさのために役立たなければならない、そう考えて、そしてまた自分の生活が正しく安定して平穏でなければならないと考える、そのように自分中心になってしまっていることをパウロはここで批判しているんです。そういうあり方っていうのは、結局はすべてが自分の腹に使えるあり方であって、自己実現を望んでいる生き方だ。パウロはそう正体を見破った上で、そういう生き方というのは、たとえ一時は自分を励まし鼓舞するようなことがあったとしても、最後にはすべてが失われ滅んでいくほかはないのだ、そう語っています。だからパウロは涙ながらに語るんです。主イエスをいろいろな人間の理想像に重ね合わせる、イエス様が理想的な人間だったのだというふうに、そんなふうに仕立て上げて、その理想の人間像に向かって自分も努力するし、周りの人たちも努力させようとする、そしてそういう努力はきっと報われるというふうに私たちを誘惑する、そういうあり方についてパウロは非常に危惧を持っているんです。イエス様を人間の理想像に重ねてしまう、そこに落とし穴がある、パウロはそのことを見て取っています。そういう信仰というのは、パウロに言わせれば、自分の腹を神として、恥ずべきものを誇りとして、この世のことしか考えないあり方だというふうに言うんです。19節でそういうふうに言います。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。で、パウロがここで気にしている人たち、こういう人たちは滅んでいってしまうに違いないと、そう思っている人たちというのは、実は人間的に見るならば、決して周りから軽く扱われるのことはなかったかもしれません。むしろこういう人たちは懸命に聖書の言葉を聞いて、その言葉に従って自分の生活を成り立たせようとする、そういう努力を認められて、あの人は本当に立派な信仰者だ、筋金入りのキリスト者だと言われていたかもしれないんです。とても真面目で一本気な信徒だと、そういうふうに見られていたかもしれないんです。しかし実はです、そういう極めて真面目で真剣な信仰生活の中に密かな落とし穴があり得るということをパウロは見逃さないんです。その落とし穴って何か、その人の宗教的な情熱とか、あるいは信仰による努力というものが、イエス様の十字架の代わりになってしまうという誤解です。 あるいは別の言い方をすればです。私たちがこの地上の自分の生活の中で信仰者、キリスト者としての自分自身をすっかり完成させてしまおう、そう考える誘惑です。私たちは自分のことを本当にダメだと思うことがあるかもしれませんが、その裏側にはひょっとするとです、自分がこの生涯の中で本当に見事なキリスト者として自分を完成したいっていう、そういう思いが潜んでるかもしれないんです。自分が見事な人間でなければ気が済まない、そうつい考えてしまう。しかしそこに実はひどい誤りの根っこがあるんです。自分が見事であるかどうか、自分がキリスト者としてきちんとしているかどうか、そういうことを気にする人はです、実はいかにも今の自分自身を問題にしているようでありながら、今まで歩いてきた自分の姿というものを問題にしているんです。私たちは自分が見事である見事でない、それは分かりませんが、少なくとも聖書から聞かされていることは、あなたはイエス様と共に歩んでいただいているんだ、あなたは今もこの生活においてもイエス様に伴われ支えられて歩んでいるものなのだ、そういうふうに聞かされているんです。ところが私たちはそのことを聞いて喜ぶと同時に、自分でも見事にやりたいと思って自分の姿を整えようとする。その時はどこを見ているか、今支えられているそのことを見ているんじゃなくて、昨日までの、あるいはつい先ほどまでの自分がどんな風であったかということを常に問題にしちゃうわけです。そして自分は全くダメだということをしばしば言ってしまう。でもパウロは言うんです。もしあなたがイエス様に伴われキリストに救われた者としてふさわしく歩もうと思うのならば、それは今まで実現されてきたあなた、昨日のあなたに目を向けるんじゃなくて、今まさにあなたを招いてここから将来に向かって歩ませようとしてくださるイエス様だけを見つめて生きるようにしなさい、そういうふうに進めています。13節でこういうわけです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたと思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。あなたは今イエス様に伴われている。そして神様はキリストイエスによってあなたを植えへとお召しになり、賞を与えようとしておられる。その神様が下さる賞を目当てに走ろうではないか。パウロはそういうふうに進めます。しかしこういう言い方ってなかなか私たちにわからないかもしれないと思うんです。神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞っていうのは、一体何のことを言ってるんでしょうか。ここだけではなかなかわからないので、聖書の中で同じようなことが書いてある箇所が他にないだろうかと思って探してみると、コロサイの信徒への手紙の3章1節にこんな言葉が出てまいります。371ページです。371ページ上の段の3章の始まりのところです。お読みします。コロサイの信徒への手紙3章1節。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。今日私たちが聞いているフィリピの信徒の手紙では、神様がキリストによって私たちを上と召してくださるのだというふうに言われていました。で、コロサイの信徒への手紙では、その上っていうのはどういう場所かって言われて説明されてるんです。それはキリストが神様の右の座についておられる場所だ。主イエスキリストが復活をなさって、そして神様の右の座について天で私たちを取りなしてくださっている、そこが上です。 あなたは主イエスキリストの十字架の取りなしによって罪を許されて神様と共に生きる生活に招かれている。その生活に入っていくようにひたすら前を向いて歩いていきなさいって、そういうふうにパウロは言うんです。キリストの十字架に取りなされて、そして罪を許されて神様が共に歩んでくださる、そういう生活の中では一体どんなことが起こるんでしょうか。21節のところにこんなふうに言われています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。どうも今日のところというのは不思議な言い回しがよく出てきます。キリストが私たちの体をご自身の栄光ある体にと同じにしてくださるんだ。神様が伴ってくださる、その生活のだけで私たちはそう変えられていく、そんなふうに言われても私たちはピンとこないだろう、そう思います。どうしてか、私たちにとって体っていうのは今自分がそれをまとって生活しているこの肉の体だからです。体っていうのはどうしたって私たちは自分が持っているこの体しか知らないんですね。その今私たちが持っている体ではなくって、キリストと同じ栄光ある体に変えられるのだなんて言われてもです、私たちはそれがどんなものなのか全く想像できないと思います。で、想像すること難しいんですけれど、しかし確かに主イエスの復活の体があったっていうことを聖書の中には語られているわけです。例えばイエス様が復活をなさった朝、マグダラのマリアに出会ってくださった。マリアが思わず、十字架の前のイエス様と同じだと思ってすがりつこうとしたら、イエス様がすがりつくのはやめなさいっていうふうにおっしゃった。で、あのイエス様の体っていうのは、私たちの普通のこの肉の体とはどっか違ってるわけです。例えばお弟子さんたちが復活、イエス様復活した後そのことを信じられないで自分たちだけで鍵をかけて閉じこもっていた。どこからともなくイエス様入ってこられたわけですね。あるいはエマオに向かっていくお弟子さんたちにイエス様伴ってくださった。その時にイエス様が確かにそこにいてくださるんだけど、お弟子さんたちの目には遮られて自分たちと一緒に歩いておられる方がイエス様だとは分からなかったというふうにも言われています。イエス様の体っていうのはどういう性質のものなのか、聖書は実はそういうイエス様の体のことをいろいろ語ってるんですが、それはなかなか私たちには分かりにくいところがあります。どういう体かって言ってるところではそれは霊の体だって言ってみたり、朽ちない体だって言ってるだけでですね、説明を詳しくしてくれるわけじゃありません。しかしです、朽ちゆく人間が朽ちない体に復活させられたイエス様の栄光の体に似たものとされる、そう言われてるんです。そして私たちこの朽ちてゆく体を持っている人間が朽ちないキリストの体と似たものとされる、そのことは実はキリスト者にとっては本当の希望だ。聖書はそう告げています。何箇所も聖書を開かせて申し訳ありませんが、ペトロの手紙第1章の3節と4節を開くとそういうふうに言われています。428ページです。428ページ上の段です。1章の3節4節、ちょうど段落が変わっているところですが、こんなふうに書かれています。1章3節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、 死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなたたちのために天に蓄えられているものがある。朽ちることも汚れることもしぼむこともない財産だ。朽ちない体に復活させられて天の財産を受け継いで生きるようになる。そしてそれが実は生き生きとした希望なのだというふうにここには教えられているんです。主イエス・キリストの復活、死者の中からイエス様がよみがえられたことによって私たちにはこういう希望が与えられている、そういうふうに聖書は語ります。イエス様が復活してくださった、それゆえあなたには希望が与えられている。それは天に蓄えられている朽ちることもしぼむこともないあなた自身を受け継ぐことだ、そういうふうに言われているんです。しかしこれは一体どういうふうに受け取ったらいいんでしょうか。私たちは天のことも知りませんし、自分が死んだとどうなるかなんてもちろん分かりません。でも実は聖書がこんなふうに一生懸命いろんなところで語っていることを考えるためにはです、逆にこの地上のことしか希望を持てない、そういう人生のことを考えるとよく分かるように思います。地上のことにしか希望を持つことができない、今自分が生きているこの人生の中にしか希望がないのだと、もしそういうふうに思っている方がいらっしゃるならばです、その方はどんなに偉そうなことを言っていても、あるいはこの地上でどんなに裕福で、満ち足りた生活を送っているとしても、やがてその体もその生活も老化して朽ちていくに違いないんです。どんなに盛んであり、どんなに栄えているように見えても、やがてその盛んな姿というものは見る影もないほど衰え弱っていってしまいます。一体そのどこに希望があるのか。最後には私たちは衰え弱っていって小さくなっていって、この地上の生活を終えなきゃいけないんです。今生きているこの自分が永久に覚えられるという途方もないことを考える方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしそれは私たちが見ているこの世界の中でそんなことはないのだということを私たちはしばしば示されているんじゃないでしょうか。とても力がこの地上であるから大きく見えているだけであって、それが過ぎ去っていくときにはです、何にもそこから失われていってしまう。やがて全てがそんなふうに滅んでいってしまうのだとしたらです、この地上のもののどこに一体救いがあるのか、そう私たちは問わなければならないと思います。本当の希望というのは、私たちが今のこの地上の生活を生きるその中にあるというのではなくて、やがて私たちがキリストと同じ栄光の体をまとわされて、そして本当に神様の御前で永遠に生きるものとされるというところにあるんです。そしてパウロはそのことを語って、今日のところでとっても重々しく20節のところで、しかし私たちの本国は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています、そういうふうに語っているんです。全てが過ぎ去り滅んでいく私たちに、イエス様がご自身の栄光の体をまとわせようと私たちのもとを訪れてきてくださる。それは私たちがこの地上で自分の生活の中で獲得できるものじゃないんです。自分の正しさとか自分の立派さとか自分がどんなであるかって、そのことだけ考えてしまうとき、私たちはどこに目を向けているのか。この地上を生きるこの自分の体の話をしています。私がこの地上でどれだけ立派であるか、しかしそれは いずれ過ぎ去っていくものなんです。私たちにはそうではなくて、よみがえってイエス様は必ずあなたのもとにやってきてくださる。そしてあなたも神様の民として覚えられるし、朽ちることのないものを受け継ぐ、そういう一人に数えられている、そういう希望が与えられているんです。ですから実はここに言われていることというのは、例えて言うならサンタクロースがやってくるようなものです。クリスマスの季節になると子どもたちは、教会の中でもそうですが、残念なことですがイエス様の誕生よりもサンタクロースがやってくる方がよっぽど楽しみに思ってます。どうしてかというと、プレゼント持ってきてくれるからです。イエス様の誕生がどういう意味があるなんていうふうに分かんなくてもです、プレゼントが来るって思うとみんなとっても嬉しいわけです。でしかしプレゼントっていうのは、種明かしをしてしまえば、もともとは小アジアにいたニコラウスという司祭が原型 で司祭は何を、プレゼントしたのかというと、イエス様がやってきたんだって喜びをみんなに伝えたいと思って、特に貧しい人たち、貧しい子どもたちに贈り物を持ってクリスマスの時に、歩き回った。だからサンタクロース赤い服を着てるんです。あれは、その司教がまとう赤いマントなんですね。でそれが、いつの間にか長い赤い服になっちゃいましたけれども、あれはもともとは実はイエス様があなたのもとにも来てくださいますよっていう、そういう希望を伝えようとして、サンタクロースが本当に手渡そうとしているのは品物ではなくって、イエス様があなたのもとに来てくださるという、そういう喜びです。イエス様が私たちのもとを、永遠の命を携えて訪れてくださる。そして朽ちることもしぼむこともない霊の体、それ私たちにはイメージできないんですけれども、しかし本当にそういうものを与えてくださるのだというふうに、イエス様ご自身が私たちの前に立って、そしてあなたにはこの私同じ体を与えるとおっしゃってくださるんです。いつの日かきっとイエス様が一人一人私たちを訪れてくださって、そしてそれはこの地上の生活を終えた果ての話になりますけれども、イエス様がこの私にも永遠の命を与えてくださる。キリスト者はそういう希望に慰められ励まされながら日々の生活を生きるんです。この私にはきっと神様の命を本当に感謝して生きる、そういう生活が最後に備えられている。だから今のこの地上の生活でも少しでも自分にできる範囲に応じて、自分の力に応じて、その感謝と喜びを表して生きてみようじゃないか、そういうあり方が生まれてくるんです。それは私たちがこの地上で立派に生きることができるとか、周りの人たちに何かしてあげられる、だからやってるというのとは違うんです。私たちに本当に一人一人、どんな状況にある人でも、本当に私たちが貧しくて何もできないと思う人でも、実はイエス様はその人のもとにもやってきてくださって、あなたは神様のもとで本当に愛されているものとして、あなたの命を感謝して喜ぶことができる、そういう命を与えられているんだ。そのことを信じて、あなたは今日ここで今自分にできることを考えて歩むように、そう招かれてるんです。それが命の希望なんです。自分一人だけが長生きしたり豊かになったり、困っていることが解決して安楽になったりっていう、そういう希望ではなくて、私たちが他の大勢の人たちと一緒にみんなで神様の前に集められ、そして本当に愛されて、あなたはそこにいていいものなのだ、そういうふうに言われて一緒に生きる、そういう命を生かされている。イエス様が私たちと訪れてくださるのは、それぞれの私たちの地上の生活の果てですけれども、しかしそのことを知らされているものとして、私たちは今日生きることはできるんです。私たちはそういうふうに知らされているから、みんなで一緒に生きていこう、そういうふうに試みるんです。もちろんそういうふうに思ってない人も世の中にたくさんいますし、そしてなかなか一緒に生きよう、お互いに支え合って命を喜んで感謝して生きようっていう、そういう呼びかけが常にみんなに、分かってもらえて分かち合えるとは限りません。だけれども私たちはそれでも、たとえうまくいかないことがあるとしても、この私はイエス様がよみがえってくださって今日一緒に生きてくださるのだから、私は神様のものとして生きていくことが許されているのだ ということを聞かされながら歩んでいくんです。私たちはそのような主が私たちを訪れてくださる、その希望を持ってここから新しい人巡りの時へと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは本当に不思議なことですけれども、どうして私たちを顧みてくださったのか、私たちには見当もつきませんけれども、しかしあなたの大事な一人をこの世に送ってくださり、そしてあなたから遠く隔たり、あなたを忘れて生きてしまいがちな私たちのために、あなたから離れた罪をイエス様にすべてかぶせて十字架にかけて、これを苦しめ死に至らせて私たちの罪を清算して、あの十字架の上で滅ぼしてくださいました。そしてイエス様があなたの御心に従ってすべてを成し終えた後に、イエス様自身が罪がなかったのであなたはよみがえらせ、その復活したイエス様が私たちのもとも訪れてくださるようになっていることを感謝いたします。どうかあなたが今日を生きるように私たちに御言葉をかけ、そしてあなたがいつもイエス様を通して共にいてくださるのだと語りかけてくださる御言葉に耳を傾け、またそれを心の中に蓄えて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちは日々の生活の中で一人一人みんな形は違いますけれども、しかし悩みや苦しみや嘆きを抱えて歩みます。自分に与えられている人生が本当に救いのない砂を噛むような貧しいものに思えてしまう時もありますけれども、そのような私たちのためにイエス様が私たちに先んじて十字架にかかっていてくださり、そして私たちの罪がすべて清算されていて、今ここからもう一度あなたの民として私たちが生きていいのだと、そう呼びかけてくださっていることを信じて歩むことができますように、どうか聖霊によって私たちを主の御言葉に固く結んでくださいますようにお願いいたします。どうぞここから始まる新しい歩みの上に、いつも主が共にいてくださり、私たちを支え励まし、困難のもとにあってもイエス様が共にいてくださる平安のうちに私たちを置いてくださいますようにお願いいたします。この時それぞれの場所で歩んでいる兄弟方、姉妹方、そのお一人一人の生活もどうかあなたが顧みて、主が共にいるものとしてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。